二人の劇場プレゼンツ谷ラジ。どうも皆さんこんにちは。鳥の劇場で俳優副芸術を担当しております斉藤大樹です。私たちは鳥の劇場といいまして、鳥取市は鹿野町にあります廃校になってしまった鹿野幼稚園鹿野小学校、そこを自分たちで劇場に改造して自分たちのお芝居をやったり、よそからお芝居をしに来てもらったりしています。時にはその劇場を飛び出して幼稚園小学校中学校高校大学、はたまた一般の方に向けてワークショップもしたりなんかしています。その場所の名前を鳥の劇場って言うんです。劇団の名前も鳥の劇場って言うんです。この番組は土曜日の夕方に30分間放送されます。1ヶ月に一度の更新なので1ヶ月間同じ内容が流れてしまいますけれども、想定はご容赦ください。
鳥の劇場知ってるよ
という人には、鳥の劇場が普段なかなかお見せすることのできない一面をお見せしつつ、また
鳥の劇場なんて知らねえよ
って方のためには、あーこんな素敵な場所があるなら行ってみたいって思ってもらえるの番組にしていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ほらお前ら紹介だ。
はい、鳥の劇場制作の松本智彦です。
あー松本さん、
松本くんは先月の奨学金の返済を忘れて、実家のお父さんからお前大丈夫なのかって先日電話がかかってきていたよ。僕も横で聞いていて大丈夫か、おーなんか後輩にこんな親に心配させてしまって大丈夫なのかって思ったけど、大丈夫なのか。前は
北海道の口座からまだ引き落とされちゃってるので、そこに入れるのを忘れてた
ね。あーね、鳥取に移した方がいいよ。早く移しなさい。はい、はい、もう一人どうぞ。
はい、鳥の劇場俳優の国石桃香です。
あー国石さん、あれなんか国石さん、ちょっと僕の目がおかしくなったのかな。クリスさんなんかちょっと垢抜けたんじゃない。
東京に行ってまいりました。
あーよかったね、東京行ってきたんだ。何しに行ってきたの
という話はまた後でお話しします。
引っ張るね、引きずるね。まあじゃあ楽しみにしてます。はい、今月の鳥の劇場の予定を簡単に言ってもらえるかな、松本君。
はい、今月は鳥塾をやっております。
あーちょっと待って、なんだ今の鳥塾ってなんだお前。おい、
鳥塾とは子供の生きる力を育む演劇ワークショップでございます。
ああ、ワークショップだ。いつもなんか前のあの前工場で言ってるワークショップのことが出てきたね。
はい、これは鳥の劇場と青山学院大学の柿田先生が協力していただいて、はい、鹿野学園、まあ、小学校と中学校 と高校で青江高校でやっております。
はい、やってます。はい、あのですね、私たちあの、まあ、今年でできて12年目になるんですが、まあ、できてから割とすぐの段階でね、2年目か3年目ぐらいであの近くにあの鹿野小学校ありますので、あちらに行ってあのワークショップとかも始めてたんですけれども、昨年度からね、この鳥塾っていう事業名をつけて、はい、新しいワークショップのスタイルを作るんだっていうことで、やり始めました。はい、で、うちとですね、うちだけじゃやっぱそれはできないことなので、青山学院大学の狩宿先生って方、まあ、この方はですね、もともと小学校の図工の先生やられた方でね、自分で芸術体験活動っていうのを学校の教育の現場に入れて、まあ、いろいろいい効果があるよ、やったらいいよっていうのことを、まあ、実践されてる方なんですけれども、はい、その方と一緒にやってると。はい、で、まあ、その狩宿先生と知り合ったのはですね、2012年の新潟県こう全域でやってるね、第一の芸術祭っていうのがあるんですけども、はいはいはいはい、いろんな本当に田んぼの中とかにね、オブジェとか彫像とかあったりね、結構で、あれ結構点在してるんだよ。で、まあ素敵なんだよ、それぞれが。まあ、まとまってある場所もあるんだけど、車じゃないともう本当に移動できないようなね、感じで、新潟県全域でやってるとこあるんですけど、そこで、舞台パフォーマンスセクションっていうのもあって、その舞台芸術をやるとこもあったんですよ。で、そこに招待されてうちが行ったんですよ。で、その時に、狩宿先生は、その芸術表現体験ワークショップみたいのを、こう、体験的に、ね、やられてたんですよね。で、それをちょっと手伝ってくださいってお願いをされて、一緒にやったんですよね。で、その時から知り合ったんだと思うんだけどな、僕の記憶が正しければ。で、それから知り合った、こういう方がいらっしゃるんだと思って、うちにも来てね、演劇さん的にレクチャーとかしてもらったりしたんですよ。その芸術体験をその教育の現場に入れることみたいなこととかを。で、しばらく時間が経って、一昨年ぐらいに、狩宿先生が鳥取県に来て、小学校でワークショップやると実践をっての聞いて、へーって思ったら、そこで、ちょっと、生殺っていうのやるんだって聞いて、生殺ってなって、生殺っていうのは、反省のせいに観察の殺って書くんですけども、どういうこと生殺って
制作というのは、はい、まず1日目にワークショップをやりまして、はい、で1日明けまして次の日にその前日やったワークショップの内容を振り返るということですね。
そうですね、大体ね、今セットでその当時の基本でやってるのは 1コマ1事業単位だ、45分とか50分ですると、また4つの時間使ってやって、はい、2つの時間、1つだとやっぱちょっとねワークショップ難しいんだよね、ちょっと時間短くて、
時間取れない
ね、なんで2コマ連続でやって、うん、でこうみんなで僕たち行ってわーって一生懸命やれやれやれやれってやるから興奮状態になってるから、ね、脳みそがね、そう振り返るってことができないから、うん、1日置いて振り返って考えてみて、あ自分こんなことできた、こんなことちょっとできなかったかも、でもう一回頑張ってやるぞって言ってもう一回ちょっとやってみるってね、さらにちょっとだけ難しくてまたやってやると、でまたこうやできたからできたかってこうやる気をね、こうぐるぐるぐるぐるやる気の螺旋階段登っていくみたいな感じでやっていくと、他の勉強とかにもね、他の学校行事とかにもやる気が出ていいんじゃないの、はい、みたいなことですな。
PDCA サイクルですね。
きたー PDCATIONはい、ここで曲紹介です、どうぞ、はい、
コニーフランシスでバケーション、
無理やりだ、いやー全然関係ないんだけど ね、 まあ夏だし ね、
夏ですからね、
はい、僕も全然リアルタイムでも何でもないですけどあのなんか夏といえばこの曲ですからね、はい、みんなは1回ぐらい聴いたことあるんじゃないかなって、なんかね CA って来たらこう BDCA って来たらダンって出ちゃったんだよね、
そうですね、
うん、でも全然関係ないよ、だからちょっと BDCA サイクルのことちゃんと説明した方がいいんじゃないかな、
はい、 BDCA サイクルとは、はい、P プラン D、はい、Do、はい、C チェック、はい、アクションと言いまして、まあ、計画してそれをやってみて、うん、それをチェックで一回振り返って反省してみてもう一回やってみようっていうことですね、うん、
そうです、これはあれですよね、ビジネスの現場でやるとね最近聞くようなことですよね、うん、なんかでも俺調べたんだけど、はい、なんか随分昔からあるらしいよ、
え
なんかね、第二次世界大戦後ってウィキペディアで、まあ、調べたらね、はいはい、第二次世界大戦後にアメリカのなんかこういう学者さんがね提唱したんだって、生産効率上げるとかそういうんで、うん、だから元々ビジネスの現場とかで出てきた用語ですよ ね、 ねだから最近とか割とビジネスショーのコーナーとか行くとその PDCA サイクルうんぬんとか結構見ますよね、うん、であの名前聞いたことはある人もいるんじゃないかなと思います、うんまあ、それをだから教育の現場にもこう当てはめてどんどんこういい歩きの螺旋階段登っていくぜって感じでやってったらいいんじゃないかな、
はい、
みたいなことでやってるわけですね。だからその振り返りって結構大事なんだよね、うん、だから僕たちもそのワークショップ昔からやってるってさっき言いましたけれども、やったまあ、珍しいおっちゃんが来てね、にぎやかに普段と違う授業と違うことやるから普段の子供たちと違う様子が見られるとか、
そうですね、
普段おとなしいあの子たちがこんなに生き生きとしてるとか、
はい、
普段なんかこうなんか悪い子たちが結構なんか親しげに話してるとかっていうのを先生から聞くんですよ終わった後に、だからこれはまあだから意味があること、いいことなんだと思うんだけれども、だからやっぱりおそらくまあその後行ってないからわからないけど、それが長続き多分しないと思うんだよね。だから続けていってればさ、そういうのまた引っかき回すなるけど、時々引っかき回してもまた沈殿しちゃうみたいな感じになっちゃうと思うから、そうですね、まあそうじゃなくて振り返るっていうことをそのタームでやっておくことで、そのなんかやる気のサイクルっていうか新しいこう関係とかも持続してこう別のところに波及していくと、だからまあこれ結構定期的にやることにしてるんですけれども、学年によってはね結構多い感じでやって、はい、それで定着させていくっていう風にやってるんですね、
はい、
でこれもネタがね結構ね僕たちもそんなにあるわけじゃなくて、いろいろ昨年度から試行錯誤しながら作ってて、ね、いろいろ大変ですよね、
はい、
だから刈谷先生からアドバイスいただいたんだと、簡単すぎてもダメ、
はい、
難しすぎてもダメ、ちょっとぐらい難しいの
できそうっていうところがちょうどいいって ね、
そうするとできると、これなんか専門用語で発達の再近接領域って言うって習いましたけれども、うんはい、刈谷先生からちょっと難しいことやるとなんかこう能力がどんどん伸びててね、うん、次次次ってなるみたいなね、はい、だからいろいろメニュー考えました、はい、どんなことやった？
刈谷戸研究室が発明したドリコマと逆転時間というアプリを使いました。
あこれね実はアップストアでもダウンロードできるんですよね、はいはい、だ今のドリコマとか逆転再生って入れてもらうとか、あと
逆転時間ですね、
逆転時間でごめんなさい、はい、あと WSD ってワークショップデザインって、はい、WSD って入れてもらうと結構出てくると思います、
出てくると思います。
どんなソフトなの？
ドリコマはまず、はいまあ、写真みたいなのを普通に連続して撮っていくんですけども、これを連続して流すことでパラパラ漫画みたいに
写真を1枚パシャ、写真を1枚パシャ、写真を1枚パシャってやつですな、
はい、
はい、
パラパラ漫画みたいな感じで動画が作れる、はい、ということですね、
は
い、
みたいな感じであれをできると
簡単に作れるアプリですね。
いやこれ別にワークショップだけじゃなくて、ね、多分ね普段友達とかとやっても面白いんじゃないかなと思うんですよね。
普通にアプリで遊んでみても面白いと思います。
面白いですよね、はい、やっぱ自分僕たちもなんかそう試しに子供たちに目見せるために作ったりもするんですけど、はい、結構面白いよね。
燃えますねあれ。
ありえないこと結構できるから、はい、物を結構瞬間移動させるとか、うん、いきなりポッて取り出すとかね、魔法ができるんですよ、
は
い、
そうです。
でなんかまあ壊す多くすれば多くすれば滑らかになるから、うん
結構面白いよね、
はい、
だから楽しい、あれもなかなか楽しめるんじゃないかなと思います、はいはい、あとあれ何かもう一つは、
逆転時間はなんですけども、
はい、
普通に動画を撮るんですけども、
はい、
それを逆から再生するというアプリで、
はいはい、
逆再生を生かした面白い映像が撮れちゃうということですね。
これね、そのまま撮って楽しむのも結構あるんですよね。ティッシュとか結構うち使いますね、
はい、
ティッシュってふわふわふわふわって上から落とすとふわふわって落ちるのを逆にするとなんかすごいふわーんって変に吸い上げられてるみたいに見えるんですね。
無重力状態というか、
ね、そういうことやってみたりとか、はい、あと狩宿先生は物語とかの一場面とかを逆から撮ってその逆転再生で再生した時に綺麗に見えるようにするっていうね、
はい、
逆にだから動くみたいな後ろ向きに歩くみたいなこととかやったりね、はいはい、結構してましたね。そういうんで
自然にやるの結構難しいんですよね。
そう でもできないわけじゃないか、ちょっと難しいぐらいなんだよね。
ちょっと頭をひねらなきゃいけないっていう
ので、アプリ使って iPod とか iPad とかでやるから、
はい、
結構簡単にできるからね、うん、で結構簡単に消してとか作ってとかできるから、そういう思考誘引性が大事なんだって言ってましたね、はい、なんかいくらでも試してやれるようにするのが大事だって言ってて、そういうのを作られたみたいですね、
はい、
あとあれですよ、ついこの間ですけど私は鹿の学園の8年生に対してやりましたね、スリッパ、
はい、
スリッパ先輩を送る会をやりました。
何なんだよっていう感じだと思いますけども、さっぱり分かんないと思うんですよ
ね、まあ、もうちょっと説明しましょう、
はい、
あれですね、お芝居にはですね見立てっていうものがあってですね、
はい、
例えば棒を剣に見立てる、でチャンバラやるとか、実際の剣、実際のものじゃないものを使ってこうそのものだって考えてやる、うん、まあお芝居嘘なので、
はい、
見てる方もその嘘納得してくれたら、あ、そうなる、分かったってなるので、うん、それを使ってですね、まあ、スリッパをいろんなものに見立ててみようってやったんです、うん、まあ、なぜスリッパかというとですね、鹿の小学校中学校合併して鹿の学園になったと、
はい、
したらね、鹿の中学校って書いてあるスリッパがね、隅っこに追いやられて、
ね、鹿
の学園って書いてある新しいスリッパがきちんとバシバシしてるわけですよ、
はい、
で私はそれはまあ気持ちが良かったですよ、あでも早いのはもう変わってるよと思って、だから鹿の中学校のスリッパどこ行った、あそこにあるみたいな感じになって、うん、
はい、
いやこれは最後にね、鹿の中学校のスリッパに腹を持たせてあげたい物にだって魂はあるんだよ、
はい、
だからそう思ってみんなにそのワークショップでこのスリッパを最後にいろいろ見立てて芝居に使って花を持たせてあげようじゃないかと、
はい、
いうことでいろんなものに見立ててもらいました、うん、まあ例えばですね、簡単な分かりやすいところでいくと電話であるとか、
はい、
あとリモコンとかね、人もいましたけれども、炊飯器2つ合わせてこうバカって開けるみたいな、バカこうバカって言ってるとサラジオでさっぱり分かんないと思いますけれども、
はい、
片方開けて炊飯器だって言い張ってみたりとかね、こう大事に抱いて赤ちゃんだって言ってみたりとか、
ま
あ、とにかくそういうことで見てる方が嘘だって信じ込めればいいんだから、
はい、
それでいろいろお芝居やるとかやって
結構ぶっ飛ばしてくれましたね、
結構ぶっ飛ばしてました、はい、僕今言ったの結構僕が言ったわけじゃなくて子供たちから結構アイデア出たのもいっぱいありますから、うん、それで最後は架空のねスリッパ先輩を送る会、だから子供たちね3年生を送る会ってやってたからその会のイメージがあるから、
うん、
最後にそのスリッパに敬意を表するためにどうしたらいいかって言ったら、先生がね送る会がいいんじゃないですかねあの子たち経験があるからって言って、まあ、先生も彼に乗ってくれたんですよ、
はい、
それでもうスリッパ先輩送る会にしましょうって、
うん、
スリッパをこう真ん中に置いて先輩ありがとうございましたみたいな会でね、で部活ごとにスリッパ先輩でエピソードを捏造し、野球部がね野球部の先輩スリッパ先輩は後輩がマネージャースリッパにうつつを抜かしてこうマネージャーのことチラチラ見て部活をやんないと、それをおいお前しっかりしろよって怒るスリッパ先輩、
はい、
ありがとうございましたとかね、バスケットボール部のねかっこいいスリッパ先輩は俺はこのゴール決めたらお前に告白するぜって言ってダンコール決めてお前が好きだって告白したバスケット部のスリッパ先輩、
ね、
ありがとうございましたとか、茶道部華道部の厳しかった厳しく礼法を教えてくれたスリッパ先輩ありがとうございましたって挨拶してみたりとか、まあ、そういうことやって最後送り出してみんなでスリッパ持って記念撮影するっていうね、でスリッパで持って記念撮影してる写真が今、
ね、
劇場事務所に飾ってありますけど、はい、あれで見るとさっぱり分かんないですけど、
スーパーシュールです
よ、スーパーシュールです、うん、みんな結構いい感じの顔してたからね、
はいはいは
い、いやいいよ、ああやってお祭り出来上がってくる、ああやってねお祭りが出来上がってくるんだなってちょっと思いました、はい、いやー素晴らしいと思いました、これで聞くとさっぱりなんかそれが授業になるのかって思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
まあだってあれですよ、これからねその答えがね全部あるような問題ばっかりがあるわけじゃない、
はい、
社会時代に突入していくわけ
で
だってこんなねスリッパでお前やってみろって言われて何も方法ないんだよ、
はい、
でもあの人たちって言っちゃったけど子供たちなんかあんまり出さなくてみんなやったからね、
はい、
で初めでも あのこうバッてお題出してスリッパ先輩を送る会っていうことあの横断幕が出たわけですよ特番に。そしたらみんなポッかわして、え、これから私たち何をやれっていうのって感じの顔して、でもね、先生が式次第でーすって言ってパーって配ってったら、もうそれで一気に飲み込んでやってくれましたから、いや、俺素晴らしいと思ったよ。これから、こいつらなら生きていけるこの時代を、ね。これからの時代、全然生きていけると思う。はい、いや、いい授業だったと思って、次第でございます。はい。で、松本くんは何してるの？
僕はあの音楽のワークショップを今開発中です。
いや松本も頑張ってるんだ。松本頑張ってやっぱサクサーだね。松本頑張ってるね。
そうなんですよ。
どんなことやってんの？
音楽って結構学校で初めてこう授業で受けて、うん、で楽譜が読めない、それで苦手だとか、うん、もうそういう人がすごく多いじゃないですか。
私もそうです。音程が取れ
ないとか。俺もそうです。
そうなんですよ。そうやって苦手意識を植え付けられてしまうっていうのがすごくもったいないので、はい、実は音楽ってもっと身近なところにあるじゃないっていう、うん、だから音楽のリズムとかビートっていうのは人間の心臓のビートっていうこと
です。すげえ、ちょっとなんかインテリだ。
そうこんなことはないんですけど、あとなんかこう日本人はこう二拍子が得意なんですよ。農耕民族。
ああ、それ聞いたことある。騎馬民族だと違うんだよ、ヨーロッパの方だと。
だと三拍子なんですよ。ダンスが三拍子なので、うん、まあそういうのが得意とかそういうのがあって、うん、身近なところにいろんなリズムとか、うん、で言葉の音程とか、うん、そういうところに音楽がいっぱいあるんだっていうことをまず知ってもらって、うんうん、じゃあ全然その音楽的な専門用語を使わないで、うん、曲を作ってみよう。
なるほど。
でそれができれば、うん、じゃあもっと面白いものを作りたいんだったらちょっと勉強してみようって思うかもしれないし、その入り口としてちょっと面白いことを音楽使ってやってみようっていうのを今開発中です。
なるほど。
いいね。そういうのやってたらちょっと俺も抵抗なかったかもしれないな。
難しい。なんか、先生も怖いし嫌だみたいなイメージが正直ある。
よく楽しみ方とかもよく分かんないけど、なんかそういうのちょっと親しみが湧くよね。
そうなんですよ。だから僕も音楽を習ったのが学校より前に、うん、バイオリンを習ったので、うん、それで最初にやった教科書っていうのが、うん、楽譜が書いてないんです。
え、
おはようとか、
え、
なんかお休みとか書いてあって、それを弾けって言われて弾くんですよ。でそれでなんかこうまず音で遊んでみるみたいなことをやった上で、じゃあその後こうドリルみたいに渡されて、これで楽譜を覚えてきてみたいな、その段階があったからよかったんだろう
な。一般的なやり方なの？
いや、わかんないですね。
その先生だけ？
その先生だけかもしれないです。
でもなんかいいね、はい、なんか適当にやってとりあえず音鳴らしなよって感じ
で。そうそうです、そうです。
まあ、そういう感じだといいんだよ。やっぱ構えちゃうからね。
そうなんですよ。勉強しなきゃって思われるのがちょっともったいないので、誰でも楽しめるよっていうのをやろうって、それでアプリを作ろうっていうのが、
アプリ作るんだ。
最終的な目的です。今マリアの先生とはそういう話になってるので。
そうなんですね。
頑張って。
頑張ります。
他人事みたいな。だって俺たちやっぱりさ、あんまりアプリ作るとかの種類じゃないじゃん。
初耳ですよ。
ね、スリッパアプリ俺作る。
アプリじゃないですよ。
スリッパアプリ。どういうんだろう。よくわかる。ああ、なるほどね。ああ、いやまあこんな感じです。はい、CM 行きましょう。
何？
鳥の劇場？鳥取の鹿野でお芝居をやっている劇場と劇団の名前です。
お芝居か。
お芝居ね、普段見ない人も多いと思うんですけど、いつもと違うものを見て聞いて感じる。お芝居って俺すっげえ面白いと思うんですよ。いろんな人に見に来てほしいな。
素敵な非日常をあなたにお届けします。
鳥の劇場。
はい、それでは後半です。いやー、ここであれでしょう、国西さんが東京に行った秘密が明かされるわけです。
なんで行ったの？
はい、青山学院大学にカリアド先生の研究室にワークショップの研修に行ってまいりました。
あー、よかったね。研修仕事で行ったんだ。じゃあ、はい、そんなわけじゃないんだね。
はい。
あー、そうですか。大変だったんでしょ？
ワークショップのそもそもの論理をこういっぱい詰め込まれまして、あ、まあ勉強になったんですけども、ね、いきなり大学院の授業に行きまして、初日から大学院
大学飛び越して大学院ですね。
はい、表参道のおしゃれキャンパスに行ってまいりました。はい、
あ、それでなんかこう浴びてきたと。
浴びてきました。
おしゃれビームを。
はい、
おしゃれビーム。
はい、
具体的にどんなこと習ったの？
社会公正主義の話なんかを聞いたりして。
はあ、社会公正主義？社会公正主義って何だます？
はい、噛み砕きますよ。
はい、噛み砕いて。
一人で考えて答えを出すよりも、うん、みんなで集まって考えて答えを出していった方がよりいいんじゃないか、うん、そしてこの先生きていくためにはそうやって答えを出していった方がいいんじゃないっていうことですね。
は
い。
あ、じゃあ、あれじゃん、ワークショップと、あれじゃん、思いっきりさっき言ったようなことだね。
はい。ワークショップのそもそもの大切な考え方なので。
ああ。
はい。
なるほどね。
はい。
すごいね、クニスさん。いや、最近さ、クニスさんさ、あの、MacBook 買ったじゃん？
はい。
この前も報告会で、あのね、鳥塾の報告会この前やったんですよ。
はい。
あの、昨年度の授業で。だから、あの、クニスさん、MacBook こうね、あの、左腕のとこに MacBook 置いて、あの、片手持って右手でこう、パチパチってやってる感じがね、ちょっとできる女っぽかったよ。あの、見たことないクニスさんを見たって感じがして、ちょっと俺、あの、微笑ましかった。すごい。
でも、その後、グラフの話で書けるっていう。
俺それは売れないでおこうと思ったに。
いやいやいや、
っちゃう、
もういいですよ。どうせ国石の巣が出ちゃったので。
あ、いや、よかったよ。国石さんね、あの、去年青谷高校を結構重点的にね、はい、やってくれて、青谷高校の報告してくれたんだよね。
はい。
で、あの、青谷高校の子たち、まあ、初め正直ちょっとこれ言っちゃいけないかなかもしれないけど、まあ、あんまりやる気なかったよね。
そうですね。
それが、なんかあの、僕も初めに関わってて、はい、なんか、まあ、うまくいかないなって、そういう時は大体ね、やる方が悪いんだって、国
石、
あ、金谷先生。
学習環境がデザインできてないんですよ。
そうそう言われましたね、はい、あれだからダダピロ教室でやるときもダダピロ教室でやってると注意力が散漫になっちゃうから、はい、隅っこでやるんだって、はい、ただ椅子の置き方だけで変わるって。いや、本当変わったもんね、
はい、椅子の置き方で話を聞いてくれるか聞いてくれないか全然違いますからね。
そこでも習ってきたんでしょってことで、
はい、
みっちり叩き込まれてきてね、
はい、
でそういうことを繰り返してるうちにだんだんね、はい、いろいろやってくれるようになったよね。さっき言ったあのドリコマとか逆転時間とかもやりましたよね、
はい、アプリも楽しんでくれました
ね。それで、アンケートを取ってね、その感想を見返してて、あ、なんかだんだん楽しんでくれるアンケート増えてきたな、ね、感想増えてきたなって、
工夫できたとかできたとか、そういう感想も増えてきました。
うんね、
はい、
それをあの報告するにあたってクリスさんはあの一生懸命その表にしてね、
はい、
あの
グラフ作りました。
グラフ作ってね、あの前の日もね、ほぼなんか1時とか2時ぐらいまでエクセルいっぱいいじってね、
そうです、
こう数入れてね、今日作ってたよね、
はい、
頑張ったの僕知ってます、こっそり見てました、
はい、
それであの発表の時もこうパワーポイントね、
はい、
きっちりそのグラフとか
寄せ
てて、ね、
初パワーポでござい
ます。頑張ったんだろ、はい、もう片腕で操作しながらこうやって一生懸命作ってね、
やりました、
やってたよね、
はい、
僕知ってます。で見て、あ、クリシ頑張ってんだな、よかった、お前ちゃんと表の意味があるぞこれはって思ってて、最後にあのね、はい、その報告したまとめで、あのクリシさんどうでしたかって言って、クリシさんなんて言ったっけ。
グラフにして改めてよくわかりました、グラフってすごい。グラフ褒めてる。
そう、ワークショップ関係ない。
グラフを褒めてます。
なんかね、中学校の授業あたりで、グラフの単元習ったみたいな、感想だったね。
はい。折れ線グラフってすごいなって。
うん。
言っちゃいましたね。
いやいや、でもね、すごくね、僕は、前日の苦労から知ってるから、
はい、
クリスさんがいろいろ格闘して、そう思ったんだ。本当にクリス、こうやってて、知識とか獲得していくんだよ、経験はって思った、は
い、
俺は。
前の日の1時半ぐらいに思ったんですよね。その日ですね。
うん、いや、でもそれが ね、すごくね、僕は良かったと思うよ。はい、みんな、だからあの時みんな微笑ましくね、って、なんか、いい感じの回だったよ、だから。
その時全然気づいてなくて、後から斉藤さんに、お前そういうこと言ってたぞって言って囁かれて、初めてあの時笑いが起こった意味が分かったんです
よ。みんな笑った。じゃあだって、ワークショップかけるグラフ褒めてるって話だった。
はい、
いやでも良かったよ、
はい、
いや確かにそうだね、グラフの良さ伝わった、
はい、まあ今年も青谷高校頑張っていきますから。
そうだね、
青谷高校学習環境デザインしてワークショップやっていきますから、
はい、ね、それで頑張って携帯割っちゃったんでしょ。
はい、割りました。
青山学院の大学の授業中にね、
はい、
失踪したんでしょ、キャンパスの中
走りました。
その時にあのアンドロイド携帯を落としてしまって、
落としました、
バキバキに割れて
もう何も使えなくなりましたね。
東京で iPhone に帰ってきたと、
はい、相模原のドコモショップで iPhone に帰ってきました。
いや、おまけがいいプレゼントがついてきたのね。
そうですね。
うん、いや、ギフトじゃないですか、それも、はい、いや素晴らしい、もう良かったね。
はい、
他どんなことがあったの、その割った以外に。
割った以外は、東京芸大の授業に行ったりとか、
芸大にも行ったんだ、よかったじゃない、はい、
あと社会人向けのワークショップデザイン講座に入ってやったりとか、
本当
に
みっちりやってた
ね、はい、平田織田さんにもワークショップ習ったりして。
あ、本当、まあ織田さんもやってるからね、昔からね、
はい、ということでいっぱい勉強してまいりました。
はい、なんかこうやってね、ただお芝居やるだけじゃなくって、僕たちもワークショップ頑張っていかなきゃなって、まあ、地域の文化拠点でありたいって思いもありますので、ただ自分たちでそのお芝居やるだけじゃなくてね、いろんな分野でなんか役に立てればいいな、
うん、
なんかこう頑張りたいなと思って、
はい、
こういうことにも頑張っていってるわけです。
はい、
ご興味おありの方はね、時間さえあれば、鹿野学園以外のところにもね、出向いてね、やれたらなんと思うので、まあ、ご興味おありの方はぜひ、後で連絡先をお伝えしますので、ご連絡
絡いただければと思います。はい、今月はお便り来てるのかな？
来てますよ。
やった
ー、はい、ラジオネームグミおじさんです。
あー久しぶり、グミおじさん、ありがとう。
気づけばもうコンビニには花火が並んでいます、うん、季節の移り変わりを感じます。
そうだね、
そろそろ夏が来るな、いっそ毎日が夏休みだったらいいのにな。
VACATION だね。
これグミおじさん疲れてますよね。
疲れてるね、
疲れてるね。
夏休みな、まだ先だよ。
はい、
うちらは大体いつもお盆の時にね、
そうですね、
数日間休みになる、
はい、
まああの時期でも演劇祭が近いからもう落ち着かないんだよね。つけヘロヘロになってる時期でね、はい、まあ確かにちょっと疲れたな。いけないこんなんじゃ、はい、ポジティブポジティブ
ポジティブ。
はい、他に今月は何やるかな、鳥の劇場は。
はい、自由劇場の稽古が始まります。
そうね、自由劇場もやってますよ。今年は何やんの、自由劇場。
はい、去年フランスで上演したロミオとジュリエットから生まれたものの2018年バージョンを作り、
凱旋公演ですね。
凱旋公演でありますね。
はい、で、現劇祭でやって、米子でやって、
高知でやって、東京でやって。
東京だ、
はい、東京だ。で、他は
と、今年から新しい試みとして、短編作品を作って、県内で巡回公演をやります。
そうです。これは、6カ所でやるんだっけ？
6カ所です、ね。で、
これはですね、まあ、短い、本当にね、ちっちゃい場所でもできるようなね、うん、作品作ると思ってて、このスタジオとかでもね、やれちゃうぐらいちっちゃいんですよ。まあ、お客さん入らないですけど、ここでやっちゃうと。はい、で、どうしてそういうのやるかっていうと、自由劇場のね、活動をもっと広く知っていただきたいっていうのもあって、うん、そういうちっちゃい作品やりたい。あとはですね、はい、まあ、ロミオとジュリエットは台本あることあるんですけど、あんまりこう、しっかりした会話で講談を作ってって感じじゃないので、なんとなくみんなこういうことを言ってって感じなので、うんうん、まあみんなやる気出してきて、こうちゃんと。もっとやりたいっていうのが出てきたので、うん、まあ、しっかり会話があって、はい、2、3人でやれるものっていうんで、こう、やってみるというわけなんですね。
はい。
まあ、これも、ご興味おありの方がいたら、やる場所募集中みたいな、こんなのはちょっと難しいかもしれませんけど、
はい、
来年度以降はレパートリー化してってやれたらと思うので、はいはい、また後でご連絡先お伝えするので、まあ、ぜひご連絡いただければと思います。
はい。
あと、小鳥の学校も募集してるよね、今ね。
はい。6月8日から、22日まで募集しております。
はい。チラシの方はですね、学校の小学校5年生から中学校3年生までが対象ですので、うん、お子さんにお届けしてるかと思いますけれども、
県内には全部届いてると思いますか。
そうですね、はい、まあ、もし手に入らない、入りにくいという方は、まあ、鳥の劇場までご連絡いただくか、もしくは鳥木無価格館とかこの近くだとね、
はい、
あとはあれだ、図書館とかにもありますから、ね、そういうところにもぜひ見ていただければと思います。
はい、
まあ、ここら辺のチラシが欲しいという方、他に曲げ筆の新先生に解決してほしいお悩みが終わりの方、はい、番組へのご感想、劇団へのメッセージ、自由劇場来てね、ワークショップ来てね、広くお便りお待ちしております。宛先は？
はい、郵便番号 689-0405 鳥取市鹿野町鹿野 1812-1 鳥の劇場鳥ラジ係です。
電話ファックスは
0857-84-3268 です。
メールは
ラジオアットマークバードシアター.org です。
ホームページは
www.birdshatter.org です。
はい、みなさんのお便りお待ちしてます。
無理やりだな、
無理だったな。まあいいや、今月はこれでおしまいです。斉藤頼明でした。
国石桃香でした。
松本智彦でした。
ありがとうございました。来月までごきげんよう。さようなら。